宅情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきたいと思います。今日はお二方いらっしゃいます。まずお一方目からお願いします。
こんにちは、京都市北部土木事務所から来ました加賀美義弘と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして、
はい、同じく北部土木事務所から参りました早瀬智秀と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はでは加賀美さん、早瀬さんと、一緒にお話を聞いていくわけなんですけれども、まず土木事務所って今おっしゃいましたけれども、実際土木事務所っていうのはどんなことをされてるんでしょうか。加賀美さん、教えていただけますか。
はい、主に4つに分かれておりまして、はい、維持管理係は、道路の日常的な維持管理、工事係は工事の設計、発注、施工管理、適正化推進係は、道路上に足場や水道管、ガス管などを設置する際の許可、他には、道路上に商品とか看板などを出している場合の指導、うん、そして、4つ目に技術調整係は道路の修繕をはじめとする市民要望の対応や災害の対応をしております。う
ん、今一気にドッと言っていただきましたけれども、はい、なんかいろいろあるんですね。
そうですね、結構多分身近なものからもう全然イメージのないものまでいっぱいあると思うんですけれども、はい、そういったことをしております。
ねえ、なんか私たちの身近で言うと、まあ、具体的にはどういうお仕事があるんでしょうか。
そうですね、もう道路の例えばパトロールをして舗装のへこみなどがあれば水で固まる材料で補修をしたり、はい、溝のガタつきの補修などもしておりまして、
溝のガタつき。
そうですね、京都市は L 型ブロックというちょっと専門用語にはなってしまうんですけども、はい、そちらがありまして、そちら の、 ガタつきだったり、うん、もう破損している状況だったらもうそちらをもう取り替えたりしております。
わあ、そういうことも全部されてるんですね。なんか土木というと木材とか勝手に思ったりするんですけれども、はいはいはい、もうじゃあもう道のこととかも全て。そう
ですね、基本的に道ですね、道路の管理をしているので、道路の破損とかでしたらこちらで直させていただきます。はい、
そうなんですね。そっか、でも例えばですね、災害時とかはどうな感じになるんですか。
そうですね、災害時はとか警報発令時は24時間体制で警戒を行っておりまして、うん、万が一倒木や土砂災害などで、うん、道路が通行できなくなった場合は、はい、できるだけ早く道路が通行できるように対応しております。
それも土木事務所さんがされているんですね。はいはい、そっか。じゃあ台風の季節とか、まあ、冬場の大雪の時とかっていうのは比較的かなりお忙しくなるのでは。
そうですね、もう警報が出たら24時間体制で事務所に待機しておりますので、
はい、お家に帰れないんですか。
そうですね、帰れないんですけれども、はい、市民のために働かせていただいております。
ありがとうございます、はい、心強いです。そっか、いや、それは本当に大変なお仕事だと思うんですけれども、今ちょうど冬場ね、真冬を迎えているわけなんですけれども、こういう季節に気をつけた方がいいということってあるんでしょうか。
そうですね、雪が積もった時、大雪などでそういう時も大事なんですけれども、はい、気温が低い時も道路が凍結したりして危険なので、そういった特に坂とか橋とか、はい、京都市内だと北部の方は、うん、凍結しやすいので運転の際はご注意ください。
なんですね、はい、雪が降っていなかったらそんなに凍結するイメージなかったんですけれど、まあ、確かにそれは街中での話だと思うんですが、その雪じゃなくても雨の後とかすごく寒い時とかはやはりその北側のエリアの人たちは気をつけた方がいいんですね。
そうですね、かなり坂や橋とかは特に、うん、凍結しやすいのでご注意いただきたいと思っておりまして、はい、そういった場所には凍結防止剤として塩化カルシウムを配置してありますので、はいはい、危ないと感じたらもう雪や氷を溶かすために散布してもらうと効果的ですので、はいはい、
これは市民も勝手に巻いてしまっていいんですか。
そうですね、もう基本的に巻いていただいて結構ですので、うん、 はい、
なるほど、そういうことなんですね。私あのたまにそういうなんていうんですか、塩化カルシウム
あります、はい、
というものが置かれているのは見た記憶はあるんですけれども、
はい、
これは誰がどうするんだろうというか、触っても大丈夫なのかな、なんか火傷したらどうしようとか、あの雪を溶かしていくぐらいだからなんか熱いのかなとかいろいろ思ったりしたんですけど、別に素手で触ってもあれは大丈夫なんですか？
そうですね、一応大丈夫ではあるんですけれども、あの臭いの、あのコツとか注意点がありまして、
うんうん、
あのまず道路上は危険なので十分注意していただいて、
はい、
凍結防止剤の散布の目安が、
はい、
縦横1メートルあたり一握りとなっておりまして、
うんうん、
ちょあの量を多く散布したら効果が上がるわけではなくて、溶け残った凍結防止剤であ のかえって滑りやすくなってしまう危険があるので、あのできるだけ均一に散布することと、
はい、
あの巻きすぎにご注意いただきたいです。あと、
あ、
はい、あのスコップで巻いていただくと手が汚れないので、うん、はい、大丈夫です。そちらでよろしくお願いします。
そういうことですね、
はい、
手でついつい巻こうかななんて思ってたんですけど、
一応大丈夫ではあるんですけど、はい、
うん、
スコップだと手が汚れないので、はい、
か、まあね、お家にスコップがない場合とかだったらちょっと何かあのバケツじゃないですけれども、
そうですね、
そういうものをちょっと使ってっていうことですね。巻い
ていただくと、はい、大丈夫ですので。
なるほど、
お願いします。
ありがとうございます、は
い、
これね、あの全然知りませんでした。均一に、まあね、そうやって巻くんだよっていうことも全く知らなかったので、 ありがたいです。あと、あの山間部などでは何か特別な対応をしておられるんですか？
そうですね、京都もあの山間部だとあの 20センチから30センチぐらいの雪が積もりますので、
はい、
あのできるだけ通行できない場合だったり、あの凍ってしまってスリップが心配ということがないように、うん、あの除雪車で雪をどける作業とか、雪や氷を溶かす凍結防止剤をあの道路に巻く作業を行っております。
あの私ずっと北区に住んでたんですけれども、北区の中でもちょっと山沿いなので、割と雪が降るときはしっかり膝近くまで降ったときもあったんですよね。でもさすがにその除雪ザ
い、はいはいはい、
除雪車、
はいはい、
っていうのは見たことなくて、それはやっぱり山間部だからこそなんですかね。
そうですね、基本的にあの除雪車が動いてるのはあの山間部がメインになるので、あまり市内では見かけないかもしれないんですけど、はい、そうですね、任せていただいたりどけさせていただいております。
でも今年はちょっと雪が多い年じゃないですか。まだ降るようなことももちろんほら聞いたりもするので、ちょっと心配ですよね。
そうですね、あの特に1月の中旬に大雪が結構降ったりしたんですけど、
うんうん、
その際にもあの倒木などが発生して、
うん、倒木
そうですね、あの山間部にはなるんですけど倒木が発生していましたので、あのこちらでは撤去とか安全に通行できるように復旧作業を行わせていただきました。
そうだったんですね、はい、雪の重さで倒れちゃうんですか？
そうですね、もうバシーンといったみたいで、はい、
うわー、そっか、大変でしたね。お疲れ様でございます。
ありがとうございます。いえいえ、はい、
他にあの冬特有の取り組みとかっていうのもあるんですか？
そうですね、あの暗くなるのが早い冬の取り組みとして、うん、夜間パトロールを行っておりまして、
はい、
夜間にはあの紫外灯がきちんと点灯しているかと、
うん、
あと交通事故防止のため の, あの反射板の破損がないかなどの確認も行っております。
それも皆さんのお仕事なんですね、
はい、していただいております。
そっか、確かにあの場所によったらその反射板とか見にくく、あんまり
こう、
効果が出ていないような時もありますよね。
そうですね、そちらをあの夜間のパトロールで行っております。はい、
あ、そうなんですね。あと他にどのようなことをされてるんですか？
そうですね、あの12月末の高校駅伝とかもありますので、うんうんうん、そちらはあのランナーの皆様が全力で走り切れるように走路整備などを行っておりました、うん、はい、
それも、
はい、
はあ、そっか、すごいな。あと何かこういうこともっていうのありますか？
そうですね、あの同じようなあの高校駅伝の件では、うん、あの危険箇所を発見した際にはあの、はい、修繕をさせていただいたり、
うん、
あの雪が降って凍結する場合に備えて、うん、あの先ほど申し上げた凍結防止剤の散布準備などをしておりました、
うん、そうなんですね。そっか、 いろんな取り組みがあるんですよね。あとあの最近だからこそというような取り組みっていうのはあるんでしょうか？ちょっとここからは早瀬さんにもお聞きしていこうと思います。
そうですね、はい、特色のある工事としましては、
はい、
あの北区にあります今宮神社前ですね、
はいはいはいはい、
の歩道を、うん、あの景観に配慮したブロックを用いまして、
うん、
あのバリアフリー化を、はい、施工させていただいてました。
そうなん んですね。はい、そういうそのバリアフリー化にするとかそういうところも皆さんで、
そうですね、これもあの京都市の取り組みの一環となってますので。
そうなんですね。はい、でもどうしてまた今宮神社前なんですか。
あ、そうですよ ね、まずこの取り組みがですね、
はい、
あの歴史的資産の周辺の街並みとあの調和した舗装を実施するというものでして、
はい、
ちょうど今宮神社さんの周辺にはですね、美しい街並みが残っておりますので、
うん、
はい、その景観に調和した歩道というのを作らせていただいてました。
そうなんですね。はい、わ、ちょっと私まだ、最近行ってないのでちょっと見に行ってみたいと思います。
は
い、
ぜひ、神社の周辺にお立ち寄りの際は、はい、
ね、
ぜひ見に行っていただければと思います。
いや、楽しみにしておきますね。へ、そっか。あと、何か他にはこういうこととかありますでしょうか。
そうですね、魅力ということでしたら、
うん、はい、
土木の力で、
うん、
その地域の景観を良くして、
うん、
その地域の街づくりに貢献できるっていうことは、
うん、
私にとって努力の魅力ではないかなと思いますね。
そうですよね。まさかそういうバリアフリー化とかそういうところにも気を使っていただけてるなんてまさかと思ってたので、いやでも楽しいですよね。いろんな面からその環境を整えていくっていうお仕事ですもんね。
そうですね。
いかがでしょう、鏡さんは。
そうですね、僕実は事務係でして、
うん、
実際に工事の設計だったり補修を行ったりすることはないんですけれども、
うんうんうん、
例えば直した箇所だったり新しくなった道路を見たり、
うん、
実際に通ったりすると少しだけ、
うん、
綺麗になってるみたいな、
うん、
少しだけいい気分になるので、そういったなんか生活に欠かせない仕事を少しでもサポートできたらいいなと思って働いております。
ね、え、本当に皆さんでタッグを組んでその京都の街が美しくまた住みやすい環境になるようにって考えて進めてくださってるんですよね。ありがたいです。あとですね、宣伝もあるとお聞きしてるんですけれども。
はい、そうなんです。
お願いします。
はい、皆さんはみっけ隊というアプリご存知でしょうかね。
みっけ隊、
はい、
おお、
これが皆さん市民の皆さんがですね、応援隊となって、
うん、
美しい京都の安心や安全な暮らしを守るために、
はい、
道路や公園などの損傷箇所ですね、
うんうんうん、
を市民の方が主体となって投稿していただくというアプリになってまして、う
ん、はい、
はい、でこちら例えばですね、
はい、
道路が壊れているのを発見されましたらですね、
うん、はい、
お手元のスマホの方から簡単に通報の方ができますので、
うんうん、へー、はい、ね、私ちょっとみっけ隊の、ホームページパソコンの方で見てたんですけれども、これはスマートフォンにもアプリをダウンロードができるということですね。
あ、そうですね、もうスマホから簡単に
できるんですね。
登録の方が、はい、できますね。
で登録をしたらそこのサイトからそのアプリから例えばここの道すごく穴ぼこが開いてるよとか、あとなんて言うんでしょう、ミラーがついてるけれども木で隠れてミラーの役目を果たしていないとか、そういうのがあった場合それをパシャッと写して、
はい、
もう送ればその地域の、
そうですね、
土木事務所さんにつながる、はい、
場所や内容が管轄の、土木事務所に伝えられますので、はい、それ をこちらが受け取りまして、はい、修繕などを行っていっておりますね。
あ、そうなんですね。はい、いやでもこれいいですよね。なんか道普通に歩いているよりかは自分たちが暮らす道がこんな風にちょっと不便になってきてるんだっていうのを意識しながら歩くのもいいですよね。
う
ん、
そうですね、ご自身が実際歩かれてみて気になったところをですね、通報されるっていうことが、はい、
だって私たち、若い世代は少々その凸凹があっても気にはならないんですけれども、ご高齢の方であったり例えばその車椅子を使っておられる方とかだったらほんのちょっとの段差がすごく大変な思いをしないといけなかったりするわけですものね。
う
ん、
そうですね、
ね、それをちょっと気づいたらこんななってますよっていう報告ができるだけでもいいですよね。
そうですね。
わあ、いいな、ちょっと私もみっけ隊になってみよう。
ぜひぜひ、はい、お願いします。
お願いいたします。じゃあこれまずはアプリをダウンロードして、これみっけ隊でスマートフォンから、
あ、そうですね、みっけ隊と調べていただければ、はい、出てきますので、
うんうんうん、
はい、
でダウンロードをするということですよね。はい、面白そうだな。なんかちょっと頑張って三毛隊になって
京都
ね、はい、あの安全守る協力したいです。
ぜひぜひよろしくお願いします、
ね、ありがとうございます。いや今日はなんかあの土木事務所ってどんなことされてるのかなとふっと思ったんですけれども、本当にいろんなさまざまなお仕事をしておられて、またあの季節によったら24時間体制で対応してくださっているということで、いやもう感謝しかございませんね。
はい、
いやありがとうございました。あの市民の皆さんに何か一言あればいかがでしょう。
そうですね、あの土木事務所あるあるというのがあるんですけれども、うん、
はい、
よろしければ
披露していただいて、はい、
土木事務所あるある、
うん、
あのワークマン行くとめっちゃ楽しい
ワーク
これあるあるなんで、
はい、なるほど、
これもどこの事務所もあるあるやと思うんで、はい、
いや
これだけは言わせていただかなきゃ、ね、たかったっていう。
そっか、でも今ワークマンの女子の中でも人気ですよね。
あ、そうですね、なんかあるみたいで、ワークマンプラスとかもうあれも絶対楽しいと思うんで、
う
ん、
そうか、
ワークマンの宣伝みたいになっちゃってるけど、
いやいやいや、でもねなんかあのそうやって楽しみながらお仕事するって大切ですもんね。
ありがとうございます、はい、
ちなみにあの京都もワークマンってあるんですか、このあたり。
多分僕があのよく行くっていうわけではないですけど、あの、はい、行くのはあの伏見の方に多分あったと思うんで、
あ、なるほど、
もうそこはもう僕らにとって楽園なんで、
楽園、そうか、
はい、もう、
でもた、ね、必需品ですものね。
そうですね、もう心が踊るんであそこ行くともう何を見ても、はい、
楽しそうですね一番今日の中で力が入った
んですよね。そうでしたかね、
はい、
一番力入っちゃった、
三桁以上に力が入っておりました。
ありがとうございます。
はい、ということでね、そうやってあのいろんな楽しみを見つけながらお仕事もしてくださっているということで、今日は、土木事務所から、加賀見義弘さん、そして早瀬智秀さん、お二人にお越しいただきました。加賀見さん、早瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は帰宅役所の協力でお送りしました。